ながら日経4月13日土曜日、担当パーソナリティは DJ のビーです。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。先週末のアメリカの雇用統計を受けて、FRB の利下げ開始が遠のくとの観測が重荷となる流れ。ダウ平均は小幅に下落して始まった今週。短期金融市場では6月利下げ開始の確率が5割程度まで下落しました。ただ、アメリカの消費者物価指数の発表を控えて積極的な動きは取りづらい状況が続く中、円安進行を背景に日経平均は底堅い動きとなりました。注目されたアメリカの消費者物価指数が市場予想を上回る伸びとなったことを受けて、アメリカの長期金利が上昇。FOMC 議事録でも利下げに慎重な見方が示されたことが重荷となって、ダウ平均は大幅下落となりました。さらに金曜日には、複数のアメリカメディアがイスラエルを標的にしたイランの攻撃が迫っていると報道。中東情勢がさらに緊張することへの懸念から、リスク回避姿勢が強まって、ダウ平均は急落して取引を終えました。週末終わり値、日経平均は先週末から531円47銭上げて、39,523円55銭。ダウ平均は先週末から920ドル80セント下げて、37,983ドル24セント。ドル円は先週末から1円65銭上げて、153円の25付近。ユーロは 1.0640 付近で週の取引を終えています。日本製鉄の買収、 US スチール総会で承認。日本製鉄による買収案が、アメリカ鉄鋼大手 US スチールが12日に開いた臨時株主総会で承認されました。日本製鉄は規制当局の審査を経て、今年9月までの買収完了を目指します。アメリカの労働組合が買収に反対しているほか、当局の審査も長引きかねず、手続き完了はずれ込む可能性があります。三井物産や三菱商事、CO2 が9割減の LNG、生産時の排出。三井物産と三菱商事は、アメリカの液化天然ガス、LNG 大手と組み、生産時の二酸化炭素、CO2 の排出量を9割ほど減らした LNG の販売を始めます。電力会社やガス会社は CO2 の少ない燃料を求めています。エネルギー供給網の低炭素化にいち早く取り組み、顧客を囲い込みます。お一人様高齢者1083万人、2050年全世帯の2割に。一人暮らしの高齢者が一段と増えます。国立社会保障人口問題研究所が昨日発表した世帯数の将来推計によりますと、2050年には65歳以上の一人暮らしが1083万人と、2020年と比べて 47% 増えます。全世帯の 21% となって、初めて2割を超えます。日本人人口、減少幅最大の83万人減。外国人が労働力補う。総務省が昨日発表した人口推計によりますと、2023年10月1日時点で外国人を含む日本の総人口は前年比59万5千人少ない1億2435万2千人となりました。減少は13年連続で、マイナス幅は比較可能な1950年以降で2番目に大きくなりました。少子高齢化が進み、流入が増えている外国人が成長を支える労働力として存在感を増しています。教員残業代 2.5 倍以上に、50年ぶり増額へ、中教新案。公立学校教員の残業代の代わりに基本給の 4% を上乗せする教職調整額について、中央教育審議会が現状の 2.5 倍以上となる基本給 10% 以上とする案を出す方向であることが昨日分かりました。増額すればおよそ50年ぶりとなります。原付、初の10万台割れ。23年度、 電動自転車にシフト。日本自動車工業会が昨日発表した2023年度の原付一種 50cc 以下の出荷台数は、前年度比 22% 減の95,735 台でした。統計をたどれる1993年以降で初めて10万台を下回りました。より安価で使いやすい電動アシスト自転車やシェア型の電動キックボードなど、近距離の移動手段が多様化したことが背景となっています。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。今週はですね、アメリカの消費者物価指数が最も注目を集めた1週間でした。結果といたしましては、市場予想を上回る伸びとなったことを受けまして、アメリカの長期金利が上昇しました。金利が上昇すると株は下落しやすいということでございまして、まあ割高感というのが意識されるんですね。成長株を中心に下落をしたという形になりまして、さらに週末ですね、複数のアメリカメディアがイランによるイスラエルの攻撃があり得るということを報道しました。で、バイデン大統領もですね、イランによるイスラエル攻撃についてすぐにでもあり得るという表明をしております。で、この背景となっているのが、今月1日の、イスラエルが行いましたシリアのイランの大使館周辺への空爆、これを受けましてイランからの報復があるんではないかということが言われていたんですけれども、これがかなり迫っているという状況なんですね。で、バイデン大統領は、アメリカはイスラエルの自衛を支援する、イランは成功しないというふうにも述べておりまして、イスラエルとハマスの停戦交渉が長引く中、中東情勢がさらに混迷を深めるという事態が現実味を帯びてきています。不安定な状況が長引きますと、原油価格などへの影響も懸念されておりまして、世界的な経済に悪影響が出てくるということも考えておかなければならない状況になってきているようです。今日ご紹介したニュースをより詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただけますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。そして、ながら日経では公式 X アカウントを運用しております。パーソナリティの横顔、そして最新のニュースはもちろんのこと、制作の舞台裏などもつぶやいておりますので、こちらのチャプターからぜひフォローしてみてください。さあ、今日取り上げたニュースの中で、教員の残業代50年ぶりに増額をされるというニュースがございました。教員はですね、長時間労働というのが今敬遠される状況が続いておりまして、採用倍率実は大きく下がってきているんですね。2022年度に実施された公立小学校の教員採用試験の競争倍率 2.3 倍ということで、過去最低を記録しています。で、自治体によっては学校現場の欠員を補充できないという状況になっているところも相次いでおりまして、教員の待遇改善を行って優秀な人材を集めるということが急務になっています。教員は教材研究とか生徒対応とか仕事内容が特殊だという理由から、時間外勤務手当が支給されないということになっておりまして、代わりにですね、法律で基本給の 4% が教職調整費として支給されているという状況なんですね。で、この 4% というのは、実は1971年、教職員給与特別措置法というものが制定された時から変わっていないということでございまして、まあ、この時は月8時間程度の残業ということを算定していたんですね。ただ実態としては、月平均の残業時間、小学校が今41時間ぐらい、中学校が58時間ぐらいということで、全く実態を反映していないという声が根強かった。そういったことを背景に、今回の中教審からの案が出されたということです。まあ、この教育というのは国の根幹に関わる部分でもありますので、やっぱり優秀なね、先生方に、やっぱり子供を教育してもらいたいなというふうに思うのが親心というものかと思います。今後の待遇改善、そして優秀な人材がもっと集まってくるというところに期待したいなと思います。ながら日経、明日は横田佳穂さんに続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手、DJ のBでした。良い週末をお過ごしください。